様こんにちは。歴史デザイン歴デザへようこそ。この番組は株式会社ハリマゼデザインがお送りするビジネスや人生のお役に立てていただきたいとデザイナー目線で歴史を語る番組です。語り手は自他ともに認める歴史オタク、今まで読んだ歴史関係文1000冊以上、現地へ赴くフィールドワークに勤しむ株式会社ハリマゼデザイン代表取締役の角田誠がお送りいたします。はい、というわけで改めまして株式会社ハリマゼデザイン代表取締役の角田誠です。よろしくお願いします。さてですね、本日はですね、戦国武将の名言集をお届けしたいなと思っております。これね、ちょっとあの昔買ったね本があるので、これをパラパラめくりながら今日は行こうかなと思ってるんですけど、まあやっぱりあれですね、歴史に名前を残す人たちっていうのは名言も残してますね。やっぱり名言って残さんとダメですね。皆さん名言残しますか？僕なんか迷い事は残しますけど、名言はあんま残してないかもしれないので、やっぱなんかええこと言うていかなあかんなってちょっと思ってるんですけどね。はい、まあそんなね、そんなねってあれですけど、戦国武将の、名言っていうものを見ていただきながら、皆さんの人生に少しでもお役に立てるところがあればなということでご紹介していきたいなと思います。ではまずは織田信長ですね。織田信長公ですね、結構有名な、言葉は結構たくさん、是非に及ばずとかね、いろんな名言を残してますけれども、新朝後期の、主観でしたっけ、どっかに書かれているやつでですね、死のうは一条、忍び草には何をしようぞ、一条語り起こすよのですね。死のう、死のふって書いてあるんですけど、死のうは一条、これ有名ですよね。結構皆さん聞かれたことあると思うんですけど、まあ人はいずれ死ぬんだと、死ぬのは当たり前なんだと、人が死ぬのは必要だということですね。人は死んでしまうので、だから心惹かれる思いを何か定めておいた方がいいよということなんですよね。まあ自分がこう思うね、心惹かれることに邁進する、躍進していく、まあ、突き進んでいくっていうことが大事なんだよっていうふうにして信長は多分おっしゃってるんだと思いますね。でそんな信長の死生観っていうのは、まあ、もう一つね、めちゃくちゃ有名なあれあるじゃないですか。あれにもやっぱ共通するかなと思うんですけど、人間50年、下天の内を比べれば夢幻のごとくなり、一度生を得て滅せるもののあるべきかっていう、あれですね、これ人間50年とかでよく言われるんですけど、人間じゃなくて人間って読むんですね。で、まあ、人の人生ってのはだいたい50歳ぐらいまでしか生きれないから、頑張っていきましょうみたいな感じでこう言われがちなんですけど、これ結構ね勘違いされてまして、本当の意味はですね、人間50年下天の内を比べればっていうのは、下天界って言ってですね、六欲天って言って、まあ天界ですね、こう仏教におけるまあ、仏教の考え方なんですけど、6つの欲の天と書いて六欲天っていうですね、この六欲天の最下位、一番下にある下天っていう世界があって、そこでの人間の人生なんていうのはわずか一昼夜、もう本当にまあ、一晩ぐらいの短さぐらいしかないんですよと。なのでまあ人間の、ね、人生なんて本当に超短いんだよと、もう仏教界からすると一瞬の瞬きぐらいしかないんだよ、だから生きているうちにやるべきこと、やりたいことを成し遂げなきゃいけないんだよっていう意味なんですね。だからまあ人間、当時の人の寿命は50年ぐらいだから、50歳ぐらいまでしか生きれないかなみたいな意味で捉えがちなんですが、そうじゃなくてこれ仏教の考え方なんですね。まあどちらにしてもですね、人の命っていうのは本当に短いので、しっかりと自分でやりたいことを真剣に生きなきゃいけないなという信長の死生観ですね。ではですね、まあ、秀吉の名言はね、あんまりあれなので、今秀吉編語ってますからね、ちょっとやめておきましょうか。じゃあ次はやっぱり三英傑の最後の一人ですね、徳川家康ですね。家康はね、本当に名言がめちゃくちゃあるので、まあやっぱり天下取ってますからね、たくさんこう書物が残ってるからだと思うんですけど、そんな中でね、有名なのたくさんあるので、あんまり有名なやつ紹介しても面白くないので、じゃあこれはいいかな。 ちょっとあの漢字といいますか、読みがどう読むかわからないので間違ってたらすいませんね。この鳥は必ず己が音の怠りたるを持って、他鳥、他の鳥ですね、他の鳥の音を真似びて、その無能を追うなるべし。およそ諸鳥と言いますかね、他の鳥ですね、皆天然の音あり、ウグイスはホトトギスの語を学ばす。でここはちょっと長いので中略ですね、ちょっと省略させていただいて、最後、人もまた核のごとしとこうおっしゃってるみたいですね。まあ、どういう意味かと言いますと、鳥をもらったらしいんですね。で鳥をもらってこの鳥のことを喋ってるんですけど、この鳥は自分の鳴き声が劣っているので、他の鳥の鳴き声を真似て自分の無能さを覆い隠してるんだと。で大体鳥というものは皆自然な鳴き声を持っているものなので、例えばねと、ウグイスはホトトギスの鳴き声を真似しないでしょと、人間も同じだよねっていうようなことを言ったらしいんですね。この黒つぐみという鳥をもらった時に、あの家康は言ったことはらしいんですね。でこの黒つぐみっていうのは、なんか他の鳥の鳴き声の真似をするらしいんですね。それは自分の能力がないから他人の真似をして、あたかも自分が能力があるように見せびらかしてるだけなんだと。ちゃうだろうと、ウグイスはウグイス、ホトトギスはホトトギスっていう、やっぱ素晴らしい人たちっていうのは自分自身を持ってちゃんとやってるやんけと。人間も同じなんで、人の真似をして、ね、自分の切磋琢磨するのをやめて、たらたら真似をだけしてですね、わっつらだけを跳ねて真似だけをしても、そんなもんダメなんだと、自分自身をしっかり磨いていかなきゃダメだよっていう、こういう意味に、まあ、僕は捉えたんですけれども、まあこれはね本当に多いと思いますよ。特にこの最近ネットがねこれだけ発達すると、皆さん誰かが言ったことをその自分で経験もせずに学びもせずに、そのまま完全コピーしてですね、完コピして、でそのまま自分 あのブログに上げたり記事にしてとか SNS で発信して、あたかも僕は自分が言ったようなねことで配信して、あの人気を得ようとする方々いっぱいいますし、そんななんか薄っぺら YouTube も多いじゃないですか。あのどっかで見たことあるやつもまた言ってるなみたいなね。でそれをこう偉そうにこう自分があのコンサルティングしてますとか、自分が先生ですみたいな顔をしてね、おしゃべってる方も結構いるんですけれども、やっぱりそういうのって他人の声を真似をしているだけなので、あのお前自身に才能も実力もないんじゃという家康公の厳しいお言葉ですね。本当僕もそうだと思いますけどね。なのでまあ皆さん、あのやっぱり自分自身をね鍛えるっていうことはすごく大事ですし、自分自身のその美しい声を探すっていうことは、大事なのかなと思いますね。人の真似をしないですね。はい。でこれはですね、多分中国の兵法書にも同じ話があるので、まあ、家康公が言ったっていうふうに言われてますけど、多分ネタ元は僕は中国の兵法書かなってちょっと僕は若干思ってることがあるんですけど、大政は衆を頼みてその心一つならず、諸政は少なきを知りて優を励ます、大政の方は必ず破るべしと。これはなんか大政、あの大きな勢力は、まあ、大人数ですね、大人数は衆を頼んで、つまりまあたくさん俺らいるんで安心ちゃっていうことですね。なかなかこう心一つにできなくてですね、でも少人数っていうのはもう自分たちがもう弱くて小さいこと分かっているので、みんなこうギュッと固まって結束して勇気をね振り絞って戦えるんだと。だから大人数の方が意外と負けるのよ、破れるんですよっていうふうにして言ってるんですね。これはまあ本当兵法書にそのままの言葉があるんですけど、まあ、これ戦争とかね戦だけのことじゃなくて自分自身もそうだと思うんですけど、なんかねオール4とかオール5、通知簿とかでオール4とかオール5を取れる人たちってね、意外とね器用貧乏でね、何させても実はあんまダメなんですよ。なんか何でもそれとなくそつなくはできるんですけど、意外とね特徴がなかったり、いい結果が出ない、これ器用貧乏とかって言うんですけど、それよりも苦手なものがいっぱいありますと、2とか3とかいっぱいあるんですけど、一つ1強化とか一つの部分だけ突出して5ですっていう方の方が、この人がねいずれ将来ね活躍できるんですよね、飯を食っていけるんですよ。まあ、まさに僕は自分がそうだって言いたいんですけどちょいちょい僕自分を自慢するので皆さん気をつけてくださいね。 まあ僕はそうだと思うんですけど、僕のあの通知表はね、本当にあの目も当てられないぐらい、アヒルがよく歩いてるなと言われましたけど、だいたい2か3かが多かったですね。多かったですけど、得意分野はね、突出してました。国語と美術と、音楽ですね。それだいたい5か4でしたね。もう突出してたんですけど、あと体育はね、やっぱ2でしたね。本当に。運動神経ゼロなんで、2でしたし、やっぱり社会とかも、今こんだけ歴史詳しいですけど、社会もね、覚えるの苦手だったんで、3とかですかね。英語も4ぐらいですし、数学とかも4ぐらいなんで、あんまり良くないんですけど、でもやっぱりその、僕が得意な本当に、音楽と図画工作とか美術と、で、国語だけはやっぱ突出してたので、今これだけデザイナーやっていけるんだと思うんですよね。で、その時にまあやっぱりね、あの、2のやつを3にしなさいとか、3のやつを4にしなさいとかっていうことではなくて、この5を取れた評価科目とか得意分野をもっともっと強く、ね、評価は5しかもらえませんけど、10でも100でももらえるぐらいの突出した能力にしていけたら、僕は多分人生ハッピーなんだろうなと思うんですよね。それがこう、この兵法書とか、この徳川家康の言葉にもある。これはまあ戦争のことを彼らは語ってますけど、自分たち現在に置き換えると、そういうことだと思いますね。何もかも、たくさんたくさんあるのじゃなくて、たった一つでいいので、その一つを強くして勝つっていうことが大事かなと思いました。はい。ではもう一つ最後に、家康の言葉をご紹介したいんですけれども、もうめちゃくちゃ有名ですね、これは。もう家康の名言といったこれなんですけど、人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし、急ぐべからず、不自由を常と思えば不足なし、心を望み起こらば、困窮したる時を思い出すべし、堪忍は無事長久のもと、怒りは敵と思え、勝つことばかり知りて、まくるを知らざれば、害その身に至る、己を責めて人を責むぬるら、及ばざるは過ぎたるより勝れりと。これはもう本当に有名ですね。あの、人の人生ですね、人の一生っていうのは重荷を背負って遠い道を行くようなものなんだと。急いではいけないよと。不自由がいつものことやと。不自由なんだって思うことがもういつものことだと思っていたら、不足を感じることもないよと。で、欲が出てきたら貧しかったことを思い出せと。で、耐え忍ぶことっていうことが、長く無事平穏に過ごすことがなんだよと。怒りは敵やと思えと。もういちいち怒ったらあかんでと。で、勝つことばかりで負けることを知らないと、結局その害が自分に及んで破滅してしまうよと。自分の非を、ね、自分が間違っていたことっていうことをちゃんと責めて認めて、他人を責めてはなりませんと。物事が不足しているくらいが多すぎることよりいいんだよと。じゃあちょっと足らないぐらいがいいんだよと。何でもかんでも手に持ってしまうと、どうしおごり高ぶりで人生破滅するので、それらがちょうどいいんだよという教えなんですね。これはね、僕本当にあの自分のプロフィールにどっかの、なんか Facebook かなんか の好きな言葉に入れてるぐらいですね。で、岡崎城かどっかでこれ書いてる石があったんで写真撮りましたし、駿府城にも多分あると思いますね。これはもう本当にね、皆さん、僕これ本当大好きな言葉ですね。不自由がいつものことやと思えっていうことがやっぱり大事かなって、ここ僕一番好きなんですけど、なんかね、足らないとかね、これがなかったらできないとか、あの、僕音楽やってた時のうちの相方さんが結構そんな感じで、あの、もっといい機材があったらいい曲書けるのにとか、もっといいギターがあったらとか、あの、もっとね、東京に近いところに住んでたらライブハウスに行けるのにとかって言って、こう足らないことばっかり言ってたんですけど、そうじゃなくて、やればいいんですと。もういい機材があろうがなかろうが曲なんかできるやろって僕はね思ったんですけれども、やっぱり不自由っていうのが当たり前なんだよと思ったら、そのね、それがあったらできるかもとか、これがあったらできるのにとかっていう形で何もしないっていうことはなくなるかなと思いますので、はい。というわけで、今日は信長と家康の名言を喋るだけで時間いってしまいましたので、続きはちょっと次回に行かせていただき、今度はちょっとまたね、いろんな武将をちょっとやっぱり紹介たくさんしたいので、ちょっとシリーズとして、あの、何度かこの来週再来週もやっていきたいなと思います。はい。ではまた次回お会いしましょう。はい、さようなら。